イースターの礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。イースターと私たち、そんな視点から考えてみたいと思います。イースターは私たちにとってどんな意味があるんだろうか、それとイースターをとはイエス・キリストの復活を信じて生きるってどういうことなんだろうか、そんな2つの点から考えてみたいと思います。ペテロは5つの地方都市に散っているクリスチャンたちに向かって手紙を書きました。信仰のゆえに散らされたとも言えます。知らない土地で、ある意味でひっそりとかもしれません。時には自分は何のためにここにいるんだろうかと疑問に思うことさえあるかもしれません。中にはイエス様を信じて信仰のゆえにここにいるんだと豪語している人もいるかもしれません。しかし人が長引きますと、生活の苦しみ、また人々との関係でなかなか理解してもらえない孤独な苦しみ、そんな時にペトロは自分の体験だと思うんですが、それを基盤にして5つの地方に散っている、ある意味で社会的に見れば孤独なクリスチャンたちに21節でこう言っております。1章の20節、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信ずる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。神様がしてくださったことは、キリストが神様によってよみがえらせられた、生き返らせられた、ここにクリスチャンの希望、信仰の基盤と希望があると言っています。そうすると私たちにとって、私たちの信仰と希望にとってって言ったらいいんでしょうか、神様を信ずるということの根拠としてキリストがよみがえったということにあるということになります。ですからキリストがよみがえったという、キリストが生き返ったこのイースターを覚えることなくして、これを記念することなくして、クリスチャン生活というのはないようであります。逆に言うならば、イエス・キリストがよみがえったんだというこの信仰は、神に対するよみがえらせたお方が神だという、死に打ち勝つお方が神なんだという、この神に対する信仰は私たちに希望を与えるとでも言うことができるでしょうね。ですからキリストの復活、このことは私たちにとってのこの希望、または神を信ずることの根拠となる。キリストの復活、よみがえりがなくして私たちの信仰はない。それは信仰とは言わない。聖書が私たちに教える信仰ではないし、神を信じているということにはならない。しかしキリストが3日目によみがえった、生き返ったというこのメッセージは本当に信じがたく思われる事柄です。常識では考えられない事柄です。でもペトロは自分の体験を通して、このメッセージは実はただ単にそう言われているではなくて、ペトロ自身の経験から来ている、実はこの確信に満ちたメッセージであったということができます。 テロにとって神様について言うことは聞くことはたくさんペテロはあっただろうと思います。でもあえてペテロはイエス様から聞き、また旧約聖書を通してイエス・キリスト救い主について聞いていることの中で、ペテロがこの5つの地方の都市に散っているクリスチャンたちに伝えたかったことは、死者の中からこのキリストを蘇らせて彼に栄光を与えられた神というふうに伝えたんです。神を呼ぶには他にもいろいろ先ほど言いましたようにあるでしょうけれども、ペテロにとっては神はまことにキリストを死者の中から蘇らせて神に栄光を与え、彼にですからキリストに栄光を与えた神と感じられるメッセージなんですよ。なくては足らないパウロのメッセージだったんです。なぜならばその理由はペテロ自身が実は経験したこと、なぜならばそうですよ、イエス・キリストが十字架につけられた時にどうしてした、ペテロはまたガリラヤ湖に戻って網を拾って拾ってっていうか戻して漁を始めたのであります。私は漁に行くと言って、あれは失意の中の言葉なんでしょう。復活のキリストのメッセージを聞きながらも、女性マグダラのマリアやまたあの女性たちからキリストのは蘇ったんだと御使いが言ったという話を聞いたけれども、彼の出した結論は故郷のガリラヤ湖で漁師をするということでありました。そのペテロが今は大胆に、あのペンテコステの時には大胆に群衆に向かって神が定めたこの救い主をあなた方が十字架につけたんだとこう悔い改めろと大胆に叫ぶことのできる一大転換が行われた、起こった、その出来事がこの復活のキリストにお会いしたということであります。ガリラヤ湖で漁をしていたペテロのところにイエス様が来られて、そしてペトロに会って私の羊を飼いなさいと三度こう復活の主がペトロに声をかけられた。この出来事なんですよね。この出来事がペトロを変えたのであります。そしてこの出来事がペトロが前はあのパリサイ人や律法学者や祭司たちの顔を恐れたあのペトロが大胆に自分を迫害する者の前でキリストを明かしする者へと変えられていく、何者も恐れない者に変わっていった。その変えたのがキリストの復活だったわけであります。もしキリストが蘇らなかったならば、このペトロは存在しなかったんでしょうね。しかし主は実に蘇ってシモンに現れたとルカに送る福音書の中で復活ルカは記しています。まさにキリストが死なずに生き続けられたのではなくて、ひとたび死んで、そしてその後で蘇られた。もう完全に死に勝利されたという、まさに大きな証であります。その死んで蘇られたがゆえに、一層キリストへのペトロの望みは確かなもの、固いものになっていったわけであります。もしかしたら最終的に死があのペトロの希望をまた取ってしまうかもしれないという恐れが完全になくなるわけであります。復活というのはそういうことであります。 もうダメだと思っていることを予測させない、もうどうにもならないということは起こらないんだっていうことをはっきりと明らかにしたのが死んで復活したということであります。このまさに死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をこそのキリストによって信じたという体験をしたのがペテロ本人だったということです。だからペテロは21節でこのように伝えたわけです。神とはこういうお方なんだ、この神を信じるんだということがどれほど私たちにとって希望となるものなのか、私たちの信じている神様への信仰というものが決してあやふやなものでないということをここで21節でペテロは人々に語ったのであります。じゃあ信じて生きるってどう生きることなんでしょうか。このイエス・キリストの復活をこのさせてくださ復活させてくださった神を信じて生きるってどういうことなんだろうか。その点にもペテロはこの13節から語っていくわけであります。後ではなくて前に語っています。私たちはこのペテロが復活させてくださった神様を信じる、そして希望を持って生きるということ、そのことはペテロにとって自分の体験から13節でまず消極的な面でありますが、どう生きることなのかということを13節でこう言っております。ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいという生き方であります。このですからとこう語っています。このですからっていうんですから恵みを受けているだからっていうことなんですよね。その前までの私たちは新しく生まれ変わり、そして消えることのない資産をいただき、魂の救いをいただいた。だからっていうことなんです。で、そのことが確かだってことは、復活ということを通してね、キリストを復活させた。神ということの告白の中で、体験の中で、私たちは、クリスチャンとしてキリストの復活を信じて生きるという生き方、その神様が生き返らせた神様が与えてくださった恵み、その恵みは絶対に失われないし、また金銀では計り知れない恵みであります。その恵みを受けたんですからって言ったらいいでしょう。その恵みを受けたんです。その恵みというのはこの見ますと面白いですね。イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。今お話ししましたこの新しく生まれ変わるということ、消えることのない資産をいただくということ、魂の救い、これはもうすでにいただいているものです。でも言うんです、私たちは今もういただいているものからさらに世の終わりの時にはもっと素晴らしいものをいただく、今いただいているものと最後の時にいただくもの、その両方を私たちは待ち望んでいる、そういう恵みであります。ですから私たちはどうですか、心を引き締め身を慎んでこの待ち望む、待ち望み方っていうのが今与えられているものと、その与えられているものの素晴らしさから今度また将来与えられるものがどんなに素晴らしいものだろうかということで待ち望むことができるんです。そうすると待ち望む、待ち望み方は心を引き締め身を慎みっていうふうに言っていますね。で、私たちはこの素晴らしい恵みをいただく、そして将来の宝もいただく とするならば心を引き締め身を慎んでそれをいただく。しかしです、私たちはこの神様の恵みを本当に恵みとして大切にいただいてるでしょうかね。普段を忘れてましてね、困った時、ああ神様ってこう、ああ神様恵まれた、いやそれもいいんです、ないよりは。私それも恵みだと思いますよ。そういうことをこう後からあの蔵から押し入れから引き出すことができても、引き出すものを持ってるっていうのは素晴らしいことですよね。ただもっと素晴らしい方法があるよっていうことなんですよ。あの時々その恵みをね、あの押し入れの中に入れておきますと、あのどこにあったか分からなくなっちゃうんですよね。じゃあいざという時それ引っ張り出すことができなくなってしまって、不平不満だけで失望しちゃう。とても大切な素晴らしい宝物を持っていながら、持っていないかのごとくにあのがっかりしてしまう、そんな生活を送ってしまうことがあります。だからそうならないためにはどうしたらいいですかっていうんです。心を引き締め身を慎むという姿勢が必要です。そうするとですね、このまあ心を引き締めってのは分かりますよね。私たちはそれを本当にこの大切なものをいただいているというこう頭上に差し上げ、手を差し出してこういただく、押し入れ、そんな形で私たちはあのいただく、心を引き締めていただく。だってあれでしょ、あのとても素晴らしいものをいただくっていうことが分かってる時にはあのね、天皇から何とか褒章とかってもらう時はみんな清掃していくじゃないですか、ね、そしてもう緊張の趣のもとにこう押しいただくわけです。この世 の, あの錆びていく金銀のものをいただくんだってそうなんですね。でもこの世のこの金や銀のように錆びていく、散ていくものでない、永遠の命、恵み、救いをいただくんですから、私たちはよっぽど心して受け取る、この姿勢が必要なんでしょうね。そうしたならば当然身を慎むということが出てきますね。心を引き締め、心がこの押し抱くという姿勢になれば身も慎みます。でこれ面白いですよ。身を慎むってのはね、酔っていないという意味なんだそうです。酔っていない、まあ正気でって、要するにこのいい加減な態度でっていうことじゃないんでしょうね。軽い気持ちでっていうことでもないんでしょうね。酔ったような状態、何もらってるか分かんないけど、とにかくかき集めて入れたっていう、で後見たらこんなボロなんていう風なものではない、自覚したっていうことでしょうね。救いは宝だ、素晴らしいと言って有頂天になって、上っ調子になって受け取るようなものじゃないよということです。まさに真面目に白筆で押し抱いて、このように言っているわけですね。そして先ほど言いましたように心を引き締めですから、まあ繰り返しますが、日本的に言えば勝って兜の緒を締めようっていうふうに言うんでしょうね。この兜の緒を締めてとでも言ったらいいんでしょうか。そしてそれがキリストが現れるとき、もう一度来られるって言ってますよね。いつ来られるでしょうかね。今日でしょうか。で夜になると、主よ明日でしょうか。あの昔の生徒たちはそう祈ったそうです。朝起きたときに、主よあなたは今日来られるんでしょうか。そして夜寝るときには、主よ今日来られませんでした、明日でしょうか。様々な信仰の戦いや迫害の中で彼らを支えたのはその支えだったようです。 その祈りだったようです。辛いこと悲しいことあるときに、主よ今日来てくださるんでしょうか。そして私の涙をことごとく拭い去ってくださるんでしょうかと言って夜寝るときに、主よ今日は来られませんでした、明日でしょうか、明日私の目の涙を拭い去ってくださるんでしょうかっていう祈りなんでしょうね。そのように緊張の中でこの心を整えて、そしてそれは何も目の涙を拭い去ってくださるどころか、素晴らしいプレゼント、その救いの完成という、その罪から全く離れた新しい肉体が備えられる、こんな恵みを早くいただきたいなと。そしたら人を恨むこともないでしょうね、人を妬むこともないでしょうね。そうでない、この素晴らしく新しくされた、全てが新しくされる、そんな時が来る。ですから私たちはそのようにして恵みを押しいただき、希望を持っていく。そうした時に私たちはそれを待ち望むまでに、それが手に入るまでに、さらに14節です。従順な子供となる、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わずって、これ否定的ですよね。主が来られるのを待ち望む、プレゼントをいただける、キリストのがもう一度来られて私に素晴らしい約束の希望が今私に完成される、それを待ち望む。なぜなら復活させた神なんですよ。私たちに約束してくださったのは、あのキリストを死から復活させることのできた神が私たちに恵みを与えると約束したんです。その素晴らしい約束を私たちは信じて復活の家に待ち望む者の姿としては、従順な子供となるということであります。そして無知であった時の様々な欲望に従わないという、その生き方です。でそれは一つこの言葉の中でとても、じゃあ具体的にどういうことかっていうと、以前あなた方がとこう言ってますでしょう。以前クリスチャン、神様を知る前の私たちの生活を思い返してみてください。私たちはどういう生活をしていたでしょうか。何を望んでいたでしょうか。何に期待をしていたでしょうか。それは無知であった時のさまざまな欲望に望みをかけていた。ですから従順な子供となるということは、神様を知らない時、本当に大切なもの、本当の救いを知らなかった時に持っていたこの世のさまざまな欲望です。それに従わない生き方を従順な子供となるということのようです。自分の欲望のままにこの身を委ねない生き方なんですよ。神様が喜ばれることを喜ぶ生き方なんですよ。それが従順な子供。従順な子供とは、自分の心の欲望のままに自分自身の肉体も心も振り回されない生き方と言ったらいいんでしょう。以前はそうだった。実はパウロも同じようなことをエペソ人の手紙の中で言っていますよね。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと、パウロはエペソ人の手紙の中で語っています。この生き方なんですよ。 ですから以前はとても素晴らしいように見えても、実は神を知らない生き方、神を無視した生き方は、それは実は自分の罪と罪悪の中に死んでいる者の生き方、空中の権威を司る悪魔の喜ぶ生き方でしかなかったんだと言っています。自分の肉の欲の中に生きて、肉と心の望むままを行う生き方だとパウロはエペソ人への手紙の中に言っています。で、ペテロは自分のかつての生き方、それをこう思い返したんだろうと思います。だってペテロはどうです、先生先生と言ってイエス様に3年以上も一緒にお仕えして、そして人々のお弟子さんたちに比べて、私はたとえみんながあなたを裏切っても私だけは裏切りません、命を懸けてって言ったんだけれども、一番最初に裏切ったのがペテロと言われるくらいですよね。命惜しさに恥ずかしめ受けることを恐れて、まさに自分の自分が自分のためにっていう生き方であった、そのペテロがこの思い返されるわけであります。以前はそういう生き方をしていた、さまざまな欲望に従った生き方しかできなかった、不従順の子らであった。でも今は従順の子供となって生きる、神の子供となって生きるということですよね。従順の子って神が良いというものを良いとすることです。たとえ自分が欲しくても神が悪いと言ったら悪いです、神が良いと言ったらそれは良いんです。そういう生き方、それが復活のさせたイエスを復活させた神を信ずる信仰であり、神に望みを持つ者の生き方であります。そしてさらに15節、さらにキリスト者、復活を信じるキリスト者の生き方として、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。そして14、6節、それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。清くあれって言ってるんです。で、この清くあれっていうことをただ単に道徳的な意味で、悪いことをしない、人を思いやる、そういうことだけではなくて、特にここの性別っていう意味は神様に取り分けられた特別なものという意味です。だから私たちはこの世に尽くす、この世のご機嫌を取る必要のないものとなったということなんです。神様を中心に、神様のためのものと分けられたんですから、このように気を使う必要はないよって言ってるわけです。そういう存在として生きろ。それなのに、それなのに私たちはこの世に足を引っ張られ、いや、この世の泥沼に腰まで浸かり、いや、首まで浸かって、下手をすると頭まで全部もう浸かってしまって、キリスト者でありながら、こ神の神として取り分けられたのかどうかわからないような人生を送ってしまう、どっぷりと使ってしまう、これを聖なるものとなっていないということです。ですから聖なるものとなり、いや、これをね、皆さんどう感じます、厳しく受け止めますか、いや、まあ、無理、神様はなんと厳しいんだ。でもね、ちょっと見方を変えてみようよ。私たちどうですか、私もつい子供を叱るときにね、本当にもう親の言うこと聞かないの、お前なんかしゃんって言うでしょ、言うでしょって皆さん言うか分かりません、つい言ってしまいます。でもあれは非常に良くない言葉なんですってね。私も本当によく使ってきちゃったなと、小さな子供の心を痛めてきちゃったなと思うんですが、それよりもあなたは神の子なんでしょ、神の子だから神の子らしくして、なぜそう言うんですか、あなたは私の子供でしょ、だったら私の子供らしくしてよって、なんで言うんですか、 言うとすれば、あなたお前なんか私の子じゃない知らんなんていうのと、あなたは私の子供だから私の子供らしくしてよと、なぜそう叫ぶんでしょう。叫ぶ、する一つでありたいからでしょ、一緒でありたいからでしょ、親子でありたいし親子であることの絆を強めたいから私の子なんでしょ、だったら私の言うことも聞いてよっていう話になるわけ。そうすると子供は私の親でしょ、私の気持ちも聞いて分かってよっていう話になるわけですよ。つまり何かというと一つになりたいっていうことなんです。神様は聖なるお方です。聖なるお方ですから、神様が一つとなるためには私たちも聖なるものでなければ一つになれないって言ってるんです。だからあなた方に聖であれって言ってるのは、私の特別なもの、私のためだけのものであってほしい。なぜならばあなたは私の宝だから、私の愛するものだから、だから一つとなりたいんだよという意味で聖であれって言ってるんです。ですからものすごいこの言葉は神様の私たちに罪人に対するラブコールなんですよ。決して私たちを戒める言葉だとか私たちを外す言葉ではないということなんです。これはレビ記を用いてます。神様が直接語られた言葉です。つまり神様が本当に私たち人間を、これどうしようもないと思われる私たちに対して、どうか私と一つになってほしい、私の子であってほしいという切なる言葉、投げかけ、それがこの15節、16節、ごめんなさい、16節のこの言葉であります。私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと言ってるわけです。ですからペトロは言うんです。あなた方自身も15節、あらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさいって言ったんです。どんな場面においても、どんな事柄においても、自分は神様のものであるという、神様のために私は特別に取り分けられた器なんだという生き方、考え方をしてほしい。これ面白いですね。私たちはついついこのことは別で、ここの時だけ神様のものと、こう自分を使い分けてしまいます。でもペトロ言ったら、あらゆる行いにおいてです、あらゆる状態においてです、常に私は神様のもの、神様は私を一つとしたい、一つとなりたいと思って私に望んでおられる、それほどのものという、その自覚を持って生きていく、これが実はキリスト、復活されたキリストがもう一度来られるという再臨のキリストをまたある意味で待ち望む者の姿でもありますし、復活を信じる、神を信じ、神に希望を置くという、そのクリスチャンの生き方です。そうですよね。神様に希望を置かなければ、私たちは私自身が神の特別なものなんだというふうに自分を取り分けて、この世じゃなくて、とりわけ神様のものに自分を置くことは、差し出すことはなかなかできません。なぜ差し出すことができるんですか。神様の将来与えられる恵みは素晴らしいと思うからです。信じるからですよ。ですから一時的なこの世の、楽しみや欲望を満たすよりも、将来与えられるその神様の恵みがどんなに素晴らしいか、その素晴らしい恵みを得るために、一時的、今この世の一時的な欲望、不従順に従って生きるのを我慢しようじゃないかという勧めでもありますよね。そうしてさらに、じゃあ私たちはなぜそのような神様の前に聖であれっていう言葉に従うのかっていうのは、神様が私たちをそこまで愛してくださってるということなんですが、なぜ聖でなければならないか、どうして神様は私たちにそこまで聖であれと命令しているのかというと、神様ご自身のご性格からです。 神様ご自身は17節を見ますとこう言ってます。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと言っています。この私たちが父でしょ、子と私たちだからなるわけです。この子とされる私たちのお父さんというお方は何かというと、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方なんです。で、公平にっていうのは上っ面を見ないっていう意味なんだそうです。その本質、その心の中を見られるし、本当のものを見られる。ですからどんなに、でもすごいですね、神様が見られるんですから、どんなに一時的に覆い隠してごまかしたとしても、それは必ず暴露される。そういうお方なんですよ。だから私たちはその公平に裁かれるお方を父と呼んで、その父が私に聖であれとこの声をかけて、異なれと声をかけてくださっているんですから、私たちはこの地上にしばらくとどまっている間のこの時、主が来られるこの時まで、私たちは神様の前に清くあって生きる。その清くあって生きるということを別の言い方をすると、恐れかしこんで過ごすという生き方です。そうですよね、神様が全部ご存知ですもんね。そう考えたらちょっと怖い、いや怖いっていうのはもう許しを知らない人は怖いというふうに思うかもしれません。私たちはイエス・キリストの許しを知っています。そのキリストのゆえに私たちは子となることができたわけだ。じゃあ何なんですか。じゃあもう普段通りでいいじゃないか。いやそうじゃないんですね。ここで言ってるのはね、もうキリストの十字架あるから普段通りでいいわ、で何かあったらイエス様が死んでくれたからっていう、そういうことを言っているんじゃなくて、私たちは公平に裁かれるこの神様を父と呼んでいるんです。だからごまかし聞かないんですよ。そのごまかしを聞くことのできない、聞かない神様が私に聖であれと言っているんです。そしたらば父に喜ばれることを生きようとするのは、この当然の願いではないでしょうか。そして私たちはできなかったとしても、または実際にはできない、でも恐れかしこんで過ごしなさいということの恐れの中には、キリストの贖いを覚えなさいということにもつながります。ほら私はこんなことができた、ほら私は他の人に比べたら偉いものだろう、あれもやってます、これもやってますと言うべき器じゃないよって言ってるんです。恐れかしこむべきです。足らないものであるってことを認めるべきです。キリストの十字架の贖いがないがなければ、私は父とこの神を呼ぶことができないものだということを覚えるべき。これが恐れかしこむということであります。絶対に豪語できないものだということです。そしてじゃあ恐れかしこんで生きる具体的な生き方っていうのは何かというと、18節です。ちょっと長くなりますがね、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの血に、たっとい血によったのですとこう言っています。ここのところはもうちょっと早く進みますが、先祖伝来のものによって私たち今までキリストの贖い以外に、先祖伝来のものによって私たちが何か良くなることってありましたかっていうことなんです。もっと人間が、科学が進歩し、道徳がもっと発展していったらば、人間はもっといい人間になる、罪を犯さない人間になる、そう信じて科学を進歩させました。盗みは経済的な豊かさが来れば盗みなんてなくなるって言いました。なくなりますか。人の恨みや妬みやこの欲望とむさぼりってのはなくならないでしょう。そのように言ってきた事柄、それらは全部偽りだったじゃないですか。 決して私たちは先祖から昔から期待してきた、その期待してきたものにおいて私たちは何一つ実現させられませんでした。手にするもの何一つなかったじゃないですか。ましてやこの罪からの救いということは先祖伝来の言い伝えによって何か解決しましたか？何もしなかったでしょう。実際日本の宗教はもう本当にあれですよね、翼だけじゃないんですが、あの翼、あのあそこですか、剣ですか、なんか非常にあの昔からのお祭りがあるそうです。日本全国にお祭りがありますけれども、とっても卑猥な祭りもあります。でそれらが私たちを清めるんだろうか、罪の許しがあるんだろうか、とても思えません。じゃあギリシャ神話の神々はどうですか。嫉妬、妬み、浮気ってもう大変なギリシャ神話の神々です。それらの言い伝えで私たちが罪から解放されますか？全然されないでしょう。仕方がないよ、昔の神々だってあれだけのことやったんだから、で終わってしまうでしょう。そうじゃないって、私たちはそういったものによって贖い出されたわけじゃない。傷も汚れもない子羊のようなキリストのたっぷり血によったんだ。ここに二通りあります。何かというと、私たちが救われるためにはイエス・キリストのたっぷり血以外に、贖い以外にはないということと、もう一つここで象徴されているのは、ペトロは自分の経験から、こんな私のためにも神はその御子を十字架につけて殺すほどに、贖うほどに私を大切にしてくれている。まさに5つの地方都市に散ったクリスチャンたちを、自分たちはなんと情けない存在だと思っているかもしれないけど、そうじゃない。金銀どころか神の子の血を持って贖い取られることに価値あるもの、神様の前にはたっぷりものとされたのがあなた方だよと言っているんです。ですから私なんかいてもいなくてもなんていう人は一人もいないということです。たとえどんなに小さなところで、そしてどんなにこの惨めなような思いをしたとしても、でも神様はあなたのために金銀どころか神の子羊イエス・キリストのたっとい血によってあがってくださるほどに、神様はあなたを大切にされている、愛されているんだ、それほど価値あるものと神様は見てくれているんだ。ああそれなのに、それなのにどうせ私なんかと、なぜ私たち言うんでしょうか。言ってはならない。どうせあの人なんかと言ってはならない。死にある兄弟姉妹たちは誰一人金銀どころかこのたっといキリストの血以外によって兄弟姉妹とされた人はいないんです。皆このキリストの血によって兄弟姉妹とされた、神の前にたっぷりものとされた人たちなんです。自分も含めてです。そうしてそれは20節です。世の始まる前からです。昨日今日思いついたことじゃないって言うんです。神様の遠大な計画から、ある意味で天地の作られる前からとエペソ書では言っています。全てのものが作られる前から、世の始まる前からキリストはあなた方のために現れてくださいました。ですから私たちの救いを実現させるために存在し、そして十字架にかかられ、そして私たちをキリストの神の子とするため、キリストの血を持ってあがらうものと選ばれていた。これは一章の3節でも同じことを言ってます。ですからこのペテロにとってね、私たちは、またあなた方はどんなに小さな大きい片隅、世界の片隅にいようとも、神の前にはあなたは大切な神の子として、価値あるものとして、ご自身の御子の血によって贖い取られた存在なんだよ。人は何て言うか分かりません、世の人は。でもキリスト者である人は、あなた方は、私たちは、主にある兄弟姉妹たちを大したことのないものと軽蔑してはならないし、また自分がどんなに惨めに思えても、自分なんかいなくてもいい、どうせと言ってはならない。金銀どころか神の子 子羊であるイエス・キリストの血によって買い取られた私たちです。それがキリストをよみがえらせ、私たちに救いの保証を与えられた神様を信ずる信仰であり、そして自分を自分で、どうせ私なんかと言って自分を否定しない、神の前にたっといものだと、その私には神様の前に終わりの時には素晴らしい、さらに大きな恵みをいただく価値のあるものとして見てくださっている存在だということを、私たちはここに希望を持っていく、これがキリスト者の生き方であり、復活を信ずるということです。復活さ、キリストを復活させた神を信ずるということです。神に希望を置くということではないでしょうか。ペテロは、自分の経験の中からそのことを語ります。私たちも、自分自身が、私なんかもみんなに迷惑かけてるしなとか、あれもやってもこれやっても全然うまく花咲かないしなとか、俺って何やってんだろうなんていうふうに考えることが多々あります。でもキリストのこの十字架のあがないと、そして復活を通して神様が私たちに約束してくださっている、その約束は私たちに、どうせ私なんかという言葉を飲み込ませるのに十分じゃありませんか。そしてお前なんかと人を否定するその言葉を口から出すことの恥ずかしさ、それを覚えさせるのに十分なメッセージではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、あなたの恵みと慈しみ、信じて生きると言いながら様々な痛みや苦しみの中で本当に自分を否定し、人を否定し、そして恨みやつらみの以前の生き方に陥ってしまう、本当に聖であることを忘れてしまった、聖なるものとされたことを忘れてしまった愚かなものでございます。しかし主よ、再びペトロのこの手紙を通しまして、神の前に私たちがどんなものであるか、どんなに神様によって価値あるものとされていたものであるか、改めて教えられたことを感謝いたします。主よ、どうぞ人が何と言おうと、神が御子を通して私たちにお与えくださった価値、それをもう一度認識するイースターを迎えることができたことを感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。 Amen.